猫しっぽ
Now。 皆さんこんにちは、猫のしっぽのトミーです。
猫社長です。もうなんかあれですね、
はい、
だいぶ間が空いてしまいまして申し訳ございません。
お久しぶりです、すいません。
あの間を空けたつもりがなかったんですけども、
気がついたらこんなことに。
私どこでこうなっちゃったのかが全然わからないですね。
間の記憶が
本当に記憶がないんですが、2月1回も撮ってないんですよね。で3月も1回も撮ってないと。
あら
で2月は本当に忙しくてですね。
そうですね、
まず2月初っ端ですよ。
まず初っ端、
初っ端ディズニーランドで忙しくて、
はい、
これはあの個人的な話なんですが、あとですね、やっぱり 2月というのは展示会が多い。
はい、
もう私はなんか毎週展示会、いろんな展示会行きましたけども。
そうですね、捕まらなくて仕事が滞ってしょうがない。
そうなんですよ。あと、やっぱ商談も多かったですし、
年度末に向けて今商談しておきたい方たちが多かった。
そうですね、やはり猫のしっぽもですね、1年通じて今年はこういう動きで行こうとか、結構いろんなメーカーの人ですとか業者の人と商談を繰り返しております、
はい、打ち合わせに打ち合わせを重ねて、は
い、でそのまんま、実現しなくて終わることも多いですよね。はい、であとは2月といえばテレビ漫画祭り、
はい、
第4回目になりましたよ ね。トミーさんも来たのは来たんですが、結局、直接ホールの中で音楽を聴けなかった。
元気な2歳の誰かさんが大ハッスルしてましたからね。
そういう意味で、いろいろと忙しい2月でしたが、
はい、
トミーさんはいかがでしたか。
こちらも社長に出会えなくて仕事が滞ったり漫画祭りの準備があったり、ほら健康診断とかもあったりなかったり、
健康診断
もしましたので、
はい、
はい、そんな感じで、まあとりあえずあっという間に過ぎましたね。
そうですね、もう、そんなちょっと忙しくて間が空いてしまいましたが、私たちは元気ですということで、
はい、
はい、ウェブラジオ猫のしっぽナウ始まります。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ー。今回のお題、
はい、今回ですね、初めて見た映画などの話をできればなと思うんですけど。
映画の話てんこ盛り。
てんこ盛り、もうてんこ盛り持ってきましたよ。まあ、私学生時代は映画のチラシを集めるのが趣味でして、
7ファイルぐらいある。
3、4、5、6、7、8ファイル、あ、9ファイルがある。
お、
結構集めてました。
はい、
よくね、モアーズ、横浜モアーズに行って、
はいはい、
あそこでよくね、映画のチラシを売ってたりしてね、毎週のようにモアーズ行ってました。
あ、
もう今はねモアーズってだって、あまりそういう店がないんですけど。
はい、
まあそういうことで、映画、
はい、
で初めて見た映画って、
家族で行ったのが結構アニメ映画で初めてだったりするので、いまいちちっちゃすぎて記憶はないんですけれども、
自分でお金出して行ったような。
行ったのは、高校生の時のタイタニックが初めてですね。
お、タイタニック、
ちょうどすごいブームが来てて歌があちこちで流れてて、
ジェームスキャメロン、
はい、そうですね、
はい、
友達、高校の友達と一緒に行こう行こうって言って、珍しく、う
ん、タイタニックといえばジェームズ・ホーナー、
私はデカプリオさんなんですけどね。
今音楽の話だよ。
まだ高校生だったんでデカプリオさん以外あんまりチェックしていなかったのでなんともですが、
まあジェームズ・ホーナーと言いますとね、これがね、私昔すごく好きでしてね、はい、
はい、どうぞ。
あの人のやっぱり最高傑作っていうのは銀河伝説クルールというね映画のね音楽、私的には最高傑作だと思ってます。これ実はネットで見るといろんな人があれが最高傑作だなって言ってるんですけど、ただ映画は最低でしたね、はい。
なるほど、
まあそういうタイタニックが、最初。じゃあそれまでの間っていうのはあんまり映画見てない？
自分のお金で行ったことはないですね。
ああ、じゃあ逆に自分のお金じゃなくても、ね、友達と一緒に行ったとか。
友達と一緒に行くと自分のお金なんで、家族で行くか自分のお金で友達と行くか二択だったので、うちだと。
ああ。
はい。
アニメとか見に行かなかった？
家族とだけ。小学生の頃に家族とだけですね。月のお小遣いが少なかったので、ついでに親の方もお小遣いあげてるんだから自分のお金で行きなさいっていう風になると、やはり画材を買う方が大先決になりまして、
本
とか。
はい。あれですね、私は、やっぱり中学校、高校の時っていうのは、はい、だいぶ、よく友達と映画見に行ってました。
はい、お店のお金をくすねて。
いえ、もう、そんな年じゃないですよ。ちゃんとアルバイトしてたんで、高校の時はね。
本当ですか。
うん。アルバイトもしてましたし。
アルバイトもしてたし、お店のお金もくすねたし。
いや、そんな、毎回くすねてはいないです。はい。まあ、私は、やっぱ友達と、親じゃなくて友達と見に行ったのは東映漫画祭りが最初ですね。
ああ、その当時は東映漫画祭り何やってたんですか？
勇者ライディーンとか、
はい、
タイムボカンとかの、
はい、
テレビでやったやつをそのまま流してた、
はいはい、
それが一番最初かな。で、親と行ったといえばもうね、だいぶ古くなりますから、
はい、
あれなんですけど、まあ友達と行ったのはその辺ですね。で、その後やはり中学を入ると、これがちょうどガンダムの劇場版の第一作目が中学1年の時。
ああ。
ちょうどなんていうんですかね、友達と映画見に行こうっていうのと、そのガンダムが被って、中1で1作目、中2で2作目、
はい、
中3で3作目と。
おお。
だそんな流れで、まあそれ以外にもいろいろ見に行きました。
はい。
はい。で、高校入るともう、アニメというよりはもういろんな映画を、
はいはい、
友達と学校終わった後そのまま映画館に行ってとか、
はい、
あとは休みの日はあれですね、3本立てとか4本立てとか、
はい、
なんかボロい映画館で近所の映画館に行きまして、それで1日ずっといるみたいなね。
映画漬けな毎日だったんですね。
そうですね。だから高校の時に、1年高校入ってすぐアルバイトを始めて、最初に、
はい、
まあ、給料で買ったのは、ベータマックスのビデオテープでした。あ、ビデオテープじゃない、ビデオデッキでしたね。
なるほど。
その時は、まだ、周りでもビデオなんて持ってる人いなかったんで、とにかくビデオが欲しいと。
はい。
ことでビデオを買って、そこからは家庭の家のビデオとかテレビとかってみんな私が買ってました、ね。
なるほど。
私が買って、それでなんかスピーカーをね、5個つけたり6個つけたりして、サラウンドとかやってました。
団地にはできないですね。さすが一軒家、
まあ、一軒家ですけどね、まあ、下が店だし
、
うん、まあそんなことで、じゃあトミーさんは、
はい、
他になんか思い出はないの？
思い出まあ、東映漫画祭りはその当時、もうドラゴンボールの初期だったんで、もうジャンプ祭りになっておりまして、
はい。
はい、まあ、あんまり、いまいちっちゃすぎて覚えてないんですけれども。あとは、やっぱり、ドラえもんとかが、すごい大流星の時で、もうすごかったですね。話せば長くなりますけれども。
もうドラえもんね、ドラえもんには思い入れがすごくあると。
もうあの当時は、ちょうど私が最初に見たのはリトルスターウォーズっていう結構すごい有名だったところの真ん中のちょっと後ろぐらい、鉄人兵団の一個前だったんですけれども、
うん、
もう毎日毎日ビデオを見て、毎日ビデオを見て、その後次は映画館に連れてってもらってみたいな。
そう、ドラえもんの映画ってまだ私は一度も見たことがなくて。
はい、多分そのガンダムが出てきたあたりとほぼ同じ時期だと思うんで、うん、で、面白かったから前の作品を見てみたら、どれもこれも前の作品も、 すごく面白くって、
のび太の恐竜はわかります
よ。のび太の恐竜も面白い。
あれはリアルタイムで原作見てたんで。
あ、その次ぐらいからがもっと面白くなりますね。のび太の恐竜も面白いですけども、うん、
そっか、
冒険活劇、のび太くんがかっこいい、ジャイアンもかっこいい、すごいですよ。
その当時が、やっぱり幼稚園とか小学校、
小学校ですね、
うん、
ちょうど低学年あたり。
あ、そうですよね。だちょうど、私が小学校の低学年の時にドラえもんにハマってた、
はいはい、
ですよ。でアニメやるっていうんでもう大騒ぎして、もうテレビかじりついて見てましたよ。
あの古いドラえもんですか。
あ、だけどドラえもんいい男のやつです。
そうだけどドラえもんいい男ってやつですよね。
そうなんです。あれは最終回ね、あ のび太が自転車が乗れなくて、自分の力で頑張って自転車に乗れるようになるとかね、
はい、
これは感動したもんです。で新しいドラえもんが、テレビで始まった時も、
はい、
もうあのテレビの前にカセットレコーダーを置いて、
はい、
カセットにそのテレビの音声を録音して聞いてました
ね。やりますよね、
うん、それで映画をやるっていう時はもうだいぶ卒業し始めた時で、
はい、
まあさすがに劇場もその頃は親と一緒に行くなんてことはなかったんで、
はいはい、
友達にドラえもん一緒に行こうぜなんてさすがに言えなくて、
まあ中学校の男の子は言えないです ね
だから結局見たことがないんですよ。
どれも名作ですよ。今回のリメイクされてる鉄人兵団もやばいですよ。
うん、
泣きますよ。
なんか一番いいところは宣伝でやったとか言って怒ってたけど。
あれはちょっとまずいですよね。
クライマックスあんまり宣伝で流しちゃいけないですね。
ですね。
はい。じゃあ、ドラえもんとタイタニックとそんなもん。あとは、最近ですもんね。
そうですね。どちらかというと、全般的に、漫画を描いたり、本を出したりすることに、命をかけてましたので、お金がなくてですね。
非常に寂しい。
寂しくないです。寂しい言うな。オーケストラもやってたし、漫画もちゃんと書いてたんですよ。友達いっぱいですよ。
じゃあ、せっかく、私がですね、8個も、チラシのファイルを持ってきたにもかかわらず、見る間もなく、あんま思い出がないという話ですから。
思い出ない言うな。いっぱい話したじゃないですか。
じゃあ、これはまあ、次回にしといて、
はい、
今回は、
はい、
そこまで。じゃあそれでは次のコーナーに移ります。
はい、
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
お便りコーナー。
はい、お便りが、来ております。素晴らしいです。
はい。
はい。ぜひ皆さんもですね、何でもいいです。別に仕事に関しての話じゃなくても構いませんので。
はい。社長の頭のてっぺんからつま先の先まで、はい、質問にお答えいたします。
トミーさんってどんな人だろうとか。
トミーさんは聞いてるまんま、表裏もないですし。
表裏なさすぎて疲れるんですけどね。
何か言いました？
いえ。はい。それではお願いします。
はい、では、メールに行きます。ラジオネームレフリーペーター様、いい意味で普通の印刷所じゃない猫のしっぽ。セグウェイを即売会に持ち込んだりと面白いことが好きな会社ですが、そんな猫のしっぽの最たるものがあるのがこの猫プだと思います。ウェブラジオを始めるきっかけって聞いてなかった気がするので、そこら辺についてお聞きしたいです。
はい、ウェブラジオをやるきっかけっていうのは、その前にあれです、ね、地上波のラジオのスポンサーをやってましたね。
はいはい、そうですね、
はい、ラジオ日本の、番組でですね、あの秋葉系絶対領域という番組がありまして、
はいはい、
まあなぜか知らないですけど、うちがそこのスポンサーをやっていて、
はいはいはい、
それがあの福井ゆかりさんと、ショッカー大野さんで、掛け持ちでやってた番組だったんですけど、それのスポンサーをうちがやっていた縁で、まあ、ウェブラジオを始めたんですけども、
はい、
なぜ始めたかというと、まずですね、最初、その番組をネット配信してたんですよ。
はい。
それが、急に、 ラジオ局の意向で、ネット配信はダメということになって、
はいはい、
それで地方にいた方が聞けなくなってしまって、ラジオ日本って結構、限られた、地域の人しか聞けないんで
電波が狭い。
そうなんですね、
はい、
それで何とかしたいっていうところから、じゃあうちでウェブラジオっていうか、あのネットで流せないかなと、まずそれを、そういうところを考えてまして、
はい、ちょうどそれがきっかけでショッカーさんともお知り合いになったんですよね。
そうですね。だから、あのタイトル名だけ変えて流しちゃえばいいかみたいな話もあったんですよ。で、そうこうしてるうちに、まあ、番組の方もだんだん、なんですかね、時間も短くなったりしまして、
はい、
まあ、続けていくのがちょっと辛くなってきて、じゃあ、せっかくこれだけ、特にショッカーさん、ショッカー小野さんの番組はリスナーさんも多くて、
はい、
だいぶ支持していただいてた、番組だったので、それをなんとか終わりにしちゃうのはもったいないので、じゃあせっかくだから、あの私も、まあ、あのそれでラジオ日本の番組で、出させていただいたり、
はい、
まあ、いろいろと、見させていただいて、あ、こういうふうに作ってるんだっていうのも分かってきたので、
はい、
じゃあまず中で一回やってみようよ、まあ、そういうことで、まずそのショッカー大野さんの番組を、呼ぶ前に段階として、何か一つやはりやってみないとと。
はいはい。
で、ちょうどその、福井ゆかりさん側の方の、番組で、まあ、サブレギュラーみたいな感じで、出演されてたとろみさん。
はい、お知り合いになったんですよね。
そうですね。それで、これは、もうとろみさんのマシンガントークだったらいけるんじゃないかと。で、そういったやはり、まあ今も、出てもらってますけど、貝原玲奈さんと、で、二人で、やろうかって言ったら、まあ、とろみさんの方から、社長も入りなよって言われて、女の子二人よりは一人男性いた方が、メリハリつくよって言われて、そのまま、カツカレーっていう、今夜もカツカレーという番組が、
はい。
始まりました、
はい。でしたね。
はい。その上で、あの、ショッカー小野さんの方の、ラジオ番組が終わって、そのまま、じゃあ、ショッカーさんの番組もうちでやります、続けましょうかっていうことで、まあ、そういう流れで今ショッカー小野の秘密基地へようこそがあります。
はい、ネコプの原点ですね。
そうですね、はい、まあ、そういうことで、ラジオ実はあれですよ、そのラジオ日本の番組トミーさんもゲストで出たことがあるんですよ。
若干2回3回ぐらいお邪魔して、うん、福井ゆかりさんと一緒にお話しさせていただきましたね。
うん、
とろみさんを交えてお酒の話で盛り上がった記憶があります。
うん、なんかね、いきなりとろみさんとはシンクロしてたような気がする。
とろみさん飲む方ですから。
じゃあお酒の話じゃなくて、
あ、違います、
番組出て、
あ、そっちの方ですね。
それはそう。
なんか酒仲間という意味だと。
はい、あれですね、だからもうトミーさんも実は、ラジオ経験もあるし、もう慣れ慣れだよね。
あるっていうにはおこがましい。ちょっとおまけで出していただいたことが、ちょっと何回かあったような、なかったようなぐらいですよ。う
ん、だこれは、あれですね。今度、川崎 FM の方も出てもらってもいいかもしんないね。
頑張ります。ね、はい、生放送。
生放送。
頑張ります。
大丈夫。私が毎月やってるぐらいだから。
社長は何もかもコンスタントになんとなくうまくやる人だからいいんですよ。
やんないよ。
何、機械だって叩けば治っちゃう人なんですから。
それはコンスタントっていうの？
少なくとも 2,3 時間機械開けて治んない治んないって言ってる人のそばでガンと叩いて治しちゃうのはセンスだと思いますよ。
それは
常にそういうように渡りしてますよね。すごいと思います。
なんか褒められてるんじゃない？
真似できません。尊敬します。羨ましいセンスです。
いや、なんかそういう話は昔はおばあさんとかよくこうテレビを叩いて直してたみたいな、それと同じレベル。
このテレビはね、叩けばここの角度でこう叩けば直るんだよ、バーン。
バカにしてんでしょ。
似たようなもんじゃないですかね。
ほら、まあ、そんなことで、
はい、
まあ、ウェブラジオの方もですね、そのまんま、まあ、カツカレーは今、なくなって、休止しておりますが、
はい、
ショッカー小野の秘密基地へようこそはまだ、続けていますし、 実はこの番組をそれでまた、やろうと思ったのは、この流れで、もう一度ちょっと裏猫の尻尾を復活させたいなとか、もうちょっとなんか別な番組できないかなっていうのも思ってまして、
はい
はい、まあそういう流れもありますので、まあ今後も猫プをぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは次のコーナーに移ります。
ショッカー大野です。
42
回目ですね、
はい、
男だったら厄年ですね。
あ、そうですね
、はい、を迎えましたショッカーオロの秘密基地へようこそ、はい、今回はですねゲストに、うん、久々ですねスーツアクターの方と思いますかね、ミスターピンク、中川元国さんをお呼びいたしました。
どうも、はじめまして、中川元国です。
はい、ということでね、まあまあもうぶっちゃけ元国とはですね、
はい、
もう彼が10代の頃からのお付き合いでございますんで、いろんなお話をね伺ったという形なんですけれども、うんうん、意外や意外、
はい、
知らない話多かったです。
あら、
うん、ね、なぜ元国がピンクになったか、
はい、
ね、もうスーパー戦隊ファンの中ではもうね、うん、もう元国さんのピンクといえばみたいな感じの、うん、そういうファンの方も多いと思うんですが、うん、その辺の秘密をね、元国、
はい、まあ、数多くのね、
うん、
ピンクもやってきました、
うん、
怪獣もやってきました、
はい、
ワルカンブもやってきました、
はいはい、やばいわ
話をね、
うん、
今日はちょっと大野さんと、いろいろお話できて楽しかったです。
はい、う
ん、
ということでね、ぜひ番組の方も聞いていただきたいと思います。
猫の近況、
前回からだいぶ前間が空いてしまったので、
はい、
ちょっとどんなことをやってたかっていうのも話したいなと思いますが、
はい、
まずあの1月はコミックトレジャーに企業出展をしまして、
はい、鳥居があったり巫女さんがいたりおみくじをしたり、雪の中巫女服1枚で1日中頑張ってましたね、巫女さんたち。
そうだね、
途中で1人が慣れましたって言ってやってたそうで一人はリタイアしたそうですが
なかなか面白かったですよ。
本当ですか、うん、結構ひっきりなしにおみくじ来ていただいたという。
そうそうそう、あのああいうものって一人来るとなんだろうってみんなわーっと一斉に集まってきちゃうんで、
それがまた桜が桜を呼んでいただきまして、たくさん。
そうですね、
はい、
結局用意したものは全部なくなってしまいまして、
はい、
それは良かったんですが、やっぱ結構ですね、はい、帰り雪が降ってもう大変なことになって、高速道路が止まってしまったり、
はい、
いろいろあってもうすごく大変でしたね。時間かかって
お疲れ様でした。
そしてさっき、オープニングで言いましたけど健康診断がありました。
猫の一大イベントの一つですね。
そうですね、みんなあのこの健康診断の直前だけはダイエットをするという。
もう一人の斜め前ぐらいでひたすらお昼ご飯が豆腐の人がいますひたすら豆腐です。
でまたそれだと別な方があの体重は減ってもなんか健康に良くないんじゃない。
でもお昼ご飯だけ、しかも勤務日だけだそうですよ。休みの日はちゃんと食べてると、
うん、
たまに豆腐捨ててあるんですよね、生ゴミのところに
ダメじゃん、私もあの頑張りましたが、なんとか去年を維持する形になりました。
その後のリバウンドひどいですよね。夜どれだけスナック菓子ずっと食べてます。
いやもうね、ダメ、やってらんないっす。いろいろね、もうあのお菓子を食わないとっていうか、もうそれだけがね一日の楽しみになって、
深夜のポテチとか深夜のベビースターとか本当まずいと思うんですけど
ね。え、なんか考えないと、ね、いけないですね。
本当ですよ。
もう私はやはり、ご飯はあんまり食わない。
食べなさい普通はご飯をたくさん食べてお腹いっぱいで物を食べる気にもならなくて寝るが普通ですよ。
ご飯はほどほどにして、お菓子を食べる人なんで。
このお店からポテチかっぱらってきてたやつめ。
いえいえ、そんなことはない
です。ポテチで育ったんだろう。
まあそうですね。
ダメダメじゃん。
いや、まあ健康診断おかげさまで、去年並みでして、非常に何つうの ABCD ランクのですね、E だったんで、まあ良かったかなと。
一箇所腎臓方面に非常に高い数値が。
そう、突っ込むところはそれじゃなくて、ABCD の E ってどういうことですかっていう突っ込みは。
E ってどういうことですか。
腎臓方面がね。まあ。
まあ、腎臓以外は維持してるし、
まあ、A なんかなかなかね、よほど健康でもいないですよ。
いますよ A。
よくて C だね、普通ね。
普通とか言わないでくださいよ。普通 B ぐらいに
して、はい、トミーさんはいく、
私 B でした。
B
バッチリ、ちょっと鉄が足りない言われたぐらいです。
あ、ちょっとね、鉄、あの子供の頃鉄舐めなかったでしょ。
そんなん子供の時から舐めないですよ。普通舐めないですよ。いや、
なんかあの、おもちゃ、あ、そう、ブリキのおもちゃとかなかったしね。
あれ？
なんかさ、ああいう、なんか鉄分のあるおもちゃをよく舐めたり。
ブリキって鉄じゃないんじゃないですか？
まあ、そういう細かいことはいいとして。
重要じゃないですか。
うん、まあ、まあ、鉄分が足りないということで。
まあ、たくさん引っかかった人はたくさんいましたが。
まあ、これで、また、来年に向けて。
来年に向けて。
頑張りましょうと。
みんな一回、あの、気が緩んでからダイエットに励むと。
あとは2月といえばバレンタインデー。
すごかったですね。頑張りましたよ。
うん。
女の子たちの頑張り時ですよね。
何を頑張ったかというと、受付のですね、女性陣で、みんなで、いろんなものを買ってですね、それを、袋に全部詰め込んで、セットを作るんですよ。
ですね、うちの会社約60人ほど人数がおりまして、そのうち女性は15人ほどなので、45人分のバレンタインを用意するわけですね。それで毎年いろいろ考えてたんですが、みんなで持ち寄って福袋を作ればいいんじゃないかと。で、紙袋の中に駄菓子から高級な、チョコレート屋さんのものまで全部みんなで詰め寄りまして、袋を閉めて小豚さんとかのカードをつけて、内田智樹様ハートマークって可愛い字の女の子が書いて、一人ずつに福袋を手渡しするわけですね。まあ、社長はなかったですけどね。
ないね。
社長は社長なんで、みんなちゃんとしたものを個別に用意するので福袋はないんですが、うん、自分たちでも食べたいレパートリーがいっぱい入ってて、うん、もういつも大変ですよ。
で、自分でも食べたいから頼もうよとか言ってたような気がしますね。
そうですね。
トミーさんもね。
はい。
頼んでなかったね。
バレンタインは、あげるとともに、あの、女子チョコみたいな感じで、
そうなんですよ。
女の子同士でもみんなチョコ回し合うんで。
そうなんですよ。実はバレンタインデーは、あの、女の子同士も、バレンタインやってたりするんですよね。
受付だと10人近くの女の子でみんなバレンタイン回すんで、うん、10種類ぐらいのお菓子が積もるわけですね、女の子でも。
すごいですね。はい、まあ、お菓子好きの私としては非常に嬉しいんですが、
健康診断がなければね。
そうなんですよ、重なるんですよ、いつも。
いつも重なって、
健康診断終わるまでチョコレートはお預けなんです。
みんな苦労してるところですよね。
まあ、そんなあの2月でしたが、
そんな感じでした。
はい、
はい、それではこの番組では皆様からのお便りを募集しています。番組のページにあります専用のメールフォームからお願いします。それではまた次回、ごきげんよう。